それではお祈りをします。ご自愛深き天のお父様、今日も私たちを近くから遠くからこの会堂に集めてくださって、私たちを愛し、私たちを許し、私たちを立ち上がらせてくださるその神様を共に礼拝できる恵みの家に心から感謝いたします。お神様、今日もこの礼拝の真ん中に主ご自身がいてくださって、あなたの御思いが私人々の中に豊かに注がれますように、主よ、心からお祈りをいたします。神様を礼拝することは全てのことに勝る、神様が一番喜ばれることであることを覚えます。この朝私たちは共に集い皆をたたえておりますが、どうぞ沖縄中のすべての教会のうちに今日も同じく臨んでください。日本中の乾燥に至るまで、島々に至るまで、あなたの皆が高らかに崇められますように。そして自由に礼拝のできないような国々に住んでいるところの、隠れて礼拝しなきゃいけないようなそういう迫害の中にある教会の信者たちをも覚えてください。主の栄光が全地に豊かに満ち溢れて、神様、主を来たりませと、私たちがイエス・キリストを心から迎えるその時が来ることを信じ、それまで私たちは主を心から賛美し礼拝できることを感謝し、今日も人々の中に主が臨んでください。皆によって祈ります。アメン。はい、じゃあ今日のテキスト、特別教材に読んでいただきましょうか。ヨハネの福音書第21章15から22まで、ページ数も教えてくださいね。はい、ありがとうございました。今朝はこの中からですね、まだ復活のシリーズで一緒に学んでおりますけれども、ここからですね、失敗に学ぶというテーマで今日は、御言葉をご一緒に開いていきたいと思います。まあ、イスラエルにですね、カナエと行っていろんなところを見学いたしました。ゲッセマネの園とかですね、あるいはオリブ山から見たエルサレムの城域全体を見たとかですね、あるいは嘆きの壁とか、まあ、いろんなところを見たんですけれども、そのどこも大変印象的なところでしたけれども、その中で一番印象に残ったのはガリラヤ湖でボートに乗ってですね、そしてペトロと同じようにこの湖で利用したんだろうなとこう思った時に大変感銘をいたしました。 で、このガレア湖の、まあ、テレピアに似たような魚をですね、後岸に上がってきて、そこで皆さん食事をしたんですけども、この世界中にはたくさんの湖があります。しかしこのガレア湖と決定的に違うところは何かというとですね、歴史の中でイエス・キリストと弟子たちがの信仰の原点がこのガリラヤであったということです。復活のイエス様はこの福音書を見るとですね、あなた方よりも先にガリラヤに行かれますということを言われたんです。あなた方よりも先にガリラヤに行く。だからガリラヤというものがいかにイエス様にとって、弟子たちにとって、また私たちにとって大事な箇所であるかということがですね、わかるんです。今日はこのガリラヤに起こった弟子たちの失敗を通して、私は聖書のこの教えているところをご一緒に学んでいきたいと思います。このイエス様と弟子たちの出会いというのは、網を捨てて献身へ導かれたのがこのガリラヤ湖でありました。復活のイエス様はなぜこの復活後にガリラヤに行かれたのかということです。彼が失敗から立ち直って失敗から学ぶ一番の素晴らしいところは、これはエルサレムじゃなくてガリラヤであったということです。まずこのガリラヤはですね、イエス様がなぜこの彼らにガリラヤで会うということを言われたかというと、ガリラヤは失敗から立ち直るところであると言えると思います。まあ、人間の聖書は人間の歴史というものは、それは失敗の歴史であるというふうに語ります。そして同時に醜い人間の頃の姿を隠すところなく記している。決してこのきれいごとの書ではないということですね。アダムとエバの失敗、そして信仰の人と言われたこのアブラハムもまた同じような失敗を繰り返していった。サウルもダビデもソロモンも失敗をしてきた。まあ、ある意味で私たちはみんな失敗者であると言ってもいいかと思います。そしてこの十人の弟子たちもまた同じように失敗者であったという。聖書はヤコブ書の中に、私たちは皆と書いてあります。私たちは皆、多くの過ちを犯すものであると。私たちは皆です。誰もがということですね。皆過ちを犯すものである。もし言葉の上で過ちのない人があれば、その人は完全な人である。今日ここに一人も完全な人はいないんです。世界中のすべての人は完全でないということです。私たちは言葉で人を傷つけ、また言葉で自らが傷つけ、そういうふうに生きてきた人間です。今日ここにいる私たち一人一人は残らず不完全な罪人の群れであるということです。だからどんなに何度失敗しても変えるところは教会であるということです。失敗しない人生を送りたかったらですね、誰とも会わずに無人島で一人で生涯を過ごすと、私は失敗しない人生を歩むんですが、その人生が果たしていいのか。イエス様はこのパリサイ人のルカの福音書の18章の中で、パリサイ人が祈りをしたんです。彼らは律法に忠実で、そして宮に入ってですね、こう祈ったと書いてあります。この罪人たちのような人間でないことを神様は感謝します。私たちは律法に忠実に守り、そして自分の献金をしっかりやって、罪を犯すような人間でないことを神様は感謝しますという祈りを捧げたんです。ところが一人の主税人はですね、胸を打ちながら、罪人の私を許してくださいとお祈りした。で、イエス様はその中で、誰が神様に高く引き上げられたかというと、パリサイ人ではなかったと。この罪人であったと。イエス様は、マタイの福音書の中で、白く、パリサイ人のことを、あなた方は白く塗った墓に似ていると。白く塗った墓。墓を漆喰で白く塗る。しかしその外側は白い漆喰で塗ってるけれども、内側は死人の骨やあらゆる不潔なものがいっぱいである。 外側は正しく見えるが内側は偽善と不応でいっぱいなんだということをこのパリサイ人に向かって語りました。この人たちの生き方は信仰は失敗しちゃいけないというね、800人も近いようなこの立法の一つ一つを毎日毎日それを犯さないように彼は生きていたわけです。しかしそういう彼らをですね、誰も見習おうとしなかった。彼の生き方が素晴らしいと思った人はいなかった。人が罪を犯すと裁いてしまうようなその彼らを誰も習いたい、模範にしたいという人はいなかった。旧約聖書の専門家であったこのデニスという人がですね、一つの本の中でこういうことを書いています。失敗は教えてくれるとき私たちは確信している。失敗は教えてくれる私は確信している。失敗を通して私は教えられることを確信している。失敗するまでは私たちはキリストの証人として整えられることはありませんと。アブラハム・リンカーンという人もさまざまな失敗をした人であると。議員も何度も失敗する。大統領選挙にも失敗する。たくさんの失敗を彼は失敗した中で大統領にまでなった人であります。あらゆることで失敗したとリンカーンのことを述べているんですね。パウロも罪の増し加わるところには恵みも増すと。自分の中にある罪が本当に深いということを分かる人は神様の恵みが増していく。しかしこのパリサイ人に私は罪がないとこう思う人の中には恵みが増していかないということなんです。ガイラで会おうと言ったイエス様は失望し死を裏切った落胆している弟子たちを立ち直せる、それはガリラであったということです。だから失敗の原点はもう一回ガリラに戻っていく。第2番目は失敗から何を学ぶかということです。先ほど読んでいただきましたこの箇所の中にですね、イエス様はペテロに向かって私を愛するかということを3度問うています。もしこの場面でイエス様でない私たち普通の人間だったら何と言ったかというと、そのどうしてあなたを裏切って逃げていったのかと、その理由をですね、まずこの初めに聞くんじゃないでしょうか。どうして私を裏切ったのか、あんなに3年間共にやって私のことを見聞きしたのにあなたはどうして裏切ったのか、そこから始まると思います。イエス様はそうしなかった。このペテロはですね、イエス様の裁判の時に一人の女中がペテロのところに来て、あのガリラヤ人イエスと一緒だったと言った時にペテロは何と言ったかというと、マタイの福音書26章の中に書いてありますが、みんなの前でそれを打ち消して、あなたが何を言ってるか私には分からないですと二度もペテロはイエス様を否認したと書いてあります。そしてまた多くの弟子たちも決して私はあなたを裏切ることはしませんとみんな幾度に語ったというんです。私を愛するか、これはイエス様は三度もそのことを聞かれたのはですね、ペテロの本心を聞くためであったわけです。ペテロの本心を聞かず、また彼自身が何であったかという、自分が何であるかということを知らずに羊を飼う、養うということはできないのです。羊を愛し羊を養う前にまず神様は私を愛しているか、私を愛さない者がどうして羊を飼うことができるかということです。この箇所を皆さんと一緒に聖書を読みます。エペソの手紙3章17節、ちょっと打ち合わせごめん、エペソの第3章17節、そこは皆さんで開いてください。
出し、愛に人を置いているあなたが、
はい、まあ、ほぼ口語訳聖書も同じ感じですが、信仰によるキリストがあなた方の心の内に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活するように。パウロはこんな感じですね。信仰によってキリストが心の中に住みということです。イエス様が心の中に住み、あなた方が愛に根ざして愛をもといとして生活するようにということです。愛が基礎になっているか。イエス様は弟子たちにそのことを確信させたかった、また確信してもらいたかったわけです。パウロはコリントの第5章の第2コリント5章の17節の中で、キリストの愛に囲まれているとかですね、あるいはキリストの愛が心に迫っているとか、そういう言葉を持ってパウロは伝道していったわけです。キリストの愛が私の心の中に迫っている、キリストの愛に囲まれている。パウロを囲んだのはキリストの愛だったということです。ジェイビー・フィリップスの訳を見ると、彼はですね、キリストの愛が私たちの行動の源であるという、そういうふうに訳しています。キリストの愛が私の行動の源泉である、源であるというふうになっているんです。だからイエス様の愛が源泉でないと、源でないと、そこから出てくるものは、それは愛ではないということです。今朝私たちにもイエス様は、私を愛するかと問われているんです。キリストの愛に囲まれていますか？何かあると、弟子たちのようにすぐに逃げ出してしまう。すぐに挫折してしまうのは、それはキリストの愛に囲まれてないからですという、イエス様はそのことを彼らに伝えたかったんです。イエス様はこのペテロにですね、私を愛するかとこう言われた。そしてその後、私の羊を飼いなさい。神様をまず愛することと、それから神様をその羊を飼うという愛の実践をしなさいということです。羊を飼い養うということは、主を愛しすることがなかったらば飼うことはできない。愛は私を愛するかと聞かれて、その後私の羊を飼いなさいということ、愛を実践できるか、愛を実践するためにはまず私を愛することである、そして羊を飼うことである。精神女子大というのはですね、前の高校であった美智子さん、それから、カトリックの渡辺和子さんとかですね、国連難民高等弁務官の緒方貞子さんとかですね、あるいはまた園彩子とか、非常にたくさんの面々、それ以上の方々もいらっしゃると思います。私の知る限りではこの辺ぐらいですが、そういう方々がですね、この精神女子大を出ておられるんです。いつかも話したように、この渡辺和子は この他の国立の大学を失敗して、でこの精神女子大に入ったことが彼女の運命を変えていった。その創立者であったこのマザーエリザベス・グリーという人はですね、この大学の教育方針の中に、あなたの隣人に対して心を寄り添い、隣人に対して無関心であってはならない隣人に気づきなさいということをですね、絶えず言われたそうです。素晴らしい教育方針だと思います。あなたの隣人に対して心を寄り添いなさい。あなたの隣人に気遣いなさいということです。私たちは毎週こうして礼拝に集っていますが、しかし毎週同じということにはないんです。先週は元気だったけど、今日は元気じゃないということもあります。私も先週礼拝終わって、火曜日に熱を出して、火水木とかを寝ていたんですが、私の体調というのは毎日毎日変わっていく。ただ一人だけここに座っていると、 思ってはいけない。まあ、前からずっと羊たちにですね、新しい人が来たらばまずその羊は先行って声をかけて挨拶しなさいということをずっと、そういうことを話してきたんですが、声をかけていく、元気ですかと声をかける、あまりエネルギーかからないですね。誰かのためにそっと行ってお祈りしてあげる。イエスの愛に応える教会でなりたいと思う。イエス様は、パウロは信仰によってキリストの愛があなた方の心の中に住み、あなた方が愛に根ざし愛をもといとして生活するように。これは今日からできることです。私の隣のアパートに住んでいた人がですね、時々夜泣きの赤ちゃんの夜泣きの声が聞こえてくるんです。どうもご主人はいなかったようです。たまたま廊下で会う時ですね、声をかけました。赤ちゃんが大変ですねという話をね、何回か声をかけたんです。でこの方がですね、後で名古屋に帰られた、名古屋の出身の奥さんだったみたいですが、名前は玉木ですから糸満の人だったかもしれません。で帰られた、私はそこをお会いできなかった、そのうちのドアの取っ手にですね、そこにお菓子とそれからお手紙が入ってました。大変お世話になりました、ありがとうございました。私はたったですね数回しか、お元気ですか、大変でしたねという声をかけたんですが、そのご婦人はそれに心を打たれたみたいでした。その時に私は名刺を、事前にそのことが分かれば名刺をあげて名古屋に帰っても教会に行くように勧めたかったんですが、それもできずにずっと今でも心にかかっているんです。赤ちゃんが泣いてる、しかも主人はいない、一人で夜を見るということの苦しさが伝わってくる。すぐうちのアパートの隣ですから、よく聞こえてくるんです。私たちはこのイエス様がペトロに愛するかと聞かれた、はい愛します、そしたらば私の羊を飼いなさい、養いなさい。東大の竹内仁という先生がおられました。ここに驚くべき旧約聖書の真実という本があります。それから人生を最高に生きるという私の方法という本があります。私はこの先生の本を10冊ほど買って読みました。大変素晴らしいヒントのある本ですが、この先生はですね、聖書の中の天地創造の物語とかノアの箱舟とかですね、そういったものは本当に信頼信ずべきものである、歴史的な真実が秘められているこの本は疑うことがないというふうに書いてありまして、そう書いている先生ですから、どうなったかなと思ったら晩年ですね、クリスチャンになって天に召されたそうです。でこの先生のこの本の中にですね、人生を最高に生きる私の方法という本の中にですね、ある時に学生たちを連れて旅行に出かけたそうです。その中にひときわ目立つ男女がいたそうです。頭脳は明晰で、しかも要望にも恵まれ、経済的にも豊かで、成績は優秀だった、幸せな学生だと私は思った。エリート中のエリート。ところが旅行のしたグループの中で指導的な立場に立っていなかった。それは彼らがグループの中で大部分の人たちが好感を持って迎えなかった存在であった。彼らはこの竹内先生の本の中で、彼らは弱者に対する思いやりや感謝の気持ちが薄く、彼らは大学入試という失敗も失恋という経験も味わわなかった。温室さばきの、温室栽培の野菜のように雨にも風にも合わずに育ったもの、育ったのも良くないと思ったと。だから人生というのは温室の中だけで育って何にも風も 嵐も当たらないで育つのはいいのか、それに対してそれは考えものであるというふうに書いてあります。まあ、今日は子供の日ですが、子供たちに、勉強もいいですが、と言わない方がいいですね。勉強は良いものである。私たちが人生生きている中で勉強は良いものです。しかしただそれだけでいいのかというと、そうではない。他者への思いやりを持って生きることを教えないといけない。どんなに東大で優秀な頭脳明晰であっても、他者を重んずる思いやるところがなかったら、人から尊敬されて支持されることはないということです。アイスティックスイミングというのが、名前は私も最近聞いた、テレビでですね、そこの監督は日本人の女性の監督で、バルセロナで、このバルセロナはヨーロッパ選手権で一度も勝ったことのないそのチームだったそうですが、この日本人の監督が言ってですね、このチームがヨーロッパ一になったその理由はですね、一人一人に気遣うようにということを教えたそうです。何人か出るチームの中で、相手はどうなんだろうか、今日は体調どうだろうかということを気遣って、初めてこのチームは優勝できたって。そしてプールの中でもですね、この間テレビ見るプールの中でも、一人のメンバーが今日は誕生日である、プールの中でハッピーバースデーを歌うんです。それをどんな場所であろうとチームっていうものは一つである。そして絶えずチームに心を寄せていく。小さな運動というのを提唱した、東京大学の加谷誠二という先生がおりました。まあ、若い人は覚えてないかもしれませんけれども、沖縄にも何十回も来られた先生ですね。この先生が提唱したのは、小さな親切運動というものがありました。小さな親切を私たちはしていきましょう。で、この先生はですね、加谷先生は、その小さな親切運動が全国に広がっていた同時に、もう一つですね、沖縄が大好きで、沖縄病というものをつけたのもこの先生です。沖縄が大好きで、沖縄病。だから、本土から来てですね、私は沖縄病になったという人は、この加谷先生が唱えたその言葉によるんです。私たちは、人生は失敗なしに生きていこうと、それが人生の最高の生き方だという思いがちなんですが、聖書はイエス様がこのペテロに向かって三度も裏切った、ペテロに向かって私を愛するか、私の羊を養いなさいとこう言われた。失敗というのは非常に人生に生きていく中で大事な、私に与えられる素晴らしい恵み、賜物だと思いますが、この一人の方がですね、大学の教授が失敗学という本を書きまして、それを世に出したんです。畑村陽太郎という人ですが、この人は失敗しない方法を学生たちに教えたそうです。失敗しちゃいけないとか、そうすると教えるとですね、この学生たちの中には想像する能力が出てこなかった。失敗していいんだ、何回やってもいいんだということを教えた中からは良いものは出たけど、失敗しないようにというふうに教えた学生たちの中にはそれが出てこなかった。これは私が、この刑務所の機関誌であるところの道というものに書いた、そこに収容されている人たちに向かって、彼らはたくさんの失敗をしてきた経験を持っている人です。だから失敗というのに対しては非常に劣等感を持っている人たちですが、その中にですね、バスケットボールの、スーパースターだったところのマイケル・ジョルダンという人は、私は9000回以上もシュートに失敗しました。負けゲームのは300近くありました。私は失敗し失敗し失敗し失敗してきました。これらの失敗があったからこそ私が成功者になれたんだ。私は失敗し失敗失敗したという彼のそのことがですね、ある雑誌の中に書いてありました。 イエス様はこの弟子たちに向かって私を愛するかと聞かれた。はい、イエス様、私を愛することはあなたがご存知です。だったら私の羊を飼いなさい。最後にこの失敗は何をイエス様は弟子たちに教えたかというと、この22節の中にイエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたは何の代わりがありますか。あなたは私に従ってきなさい。他の誰かがあの人はどうですかと言っても、そういうことをあなたは気にしてはない。あなたはただ私に従ってきなさい。神様は私の人生の生活の中心でありなさいということです。他の人がどうであろうと、そんなことはあなたは知る必要はないんです。それは神様を中心に生きること。これは国家であろうとも個人であろうとも、神様を中心にして生きる。イエス様の最後の晩餐、弟子たちはですね、弟子たちを、ヨハネ福音書の13章の中には、彼らを極みまで愛されたと書いています。自分を裏切ることが明日起こるであろうことをイエス様は知っても、彼らを極みまで愛され、最後まで愛された。自分を裏切って、自分を引き渡すこの彼らを最後まで愛された。ユダはもしイエス様のこのことを知ってたらば、彼も救われて自殺することはなかったと思います。イエス様は私たちがどんなに失敗をしても、それに終わらせない方であると。小山礼二先生という有名な先生がおりますが、この先生の教会にですね、一人の女性が来られたそうです。この女性は、先生、私でも救われますかとまず最初に聞いたそうです。どうしてかと聞いたら、私は9回も離婚をしているんです。救われますと言ってですね、この方は後にね、教会の伝道師になったそうです。だから、今私の社会の中で、この大きな問題ですけれども、しかし、この問題はイエス・キリストにあれば、9回の女性も死に用いられる。サマリアの女も6回、結婚したその女をイエス様はサマリアのリバイバルのために用いられたということです。愛され、最後まで愛されたことを知る、失敗さを神様は用いてくださる。それが聖書なんだということです。聖書の教えはどんなに私たちがつまずいても、聖書はいつもそれを迎えてくれるお方である。ある人はこのマルコの福音書はですね、突然に終わっているとこう言うんです。あまり復活のことはそれほど長く書いてない、突然終わっている。本当はもっと続きがあったのではないかと言われるぐらい非常に短いんです。また使徒行伝は何章ですか。最後は28ですね。ところが韓国のオンリー教会のハー先生はですね、今私たちは使徒行伝の29章を書いているのであるところがいいんです。使徒行伝は28章で終わったのではなく、今私たちは使徒行伝を書き続けている。あのイエス様の時代に起こったそのことを今私たちは書き続けているのである。私たちに人々に使命をね、このイエス様はこのペテロに向かって、他の人がどうであろうと、あなたは私に従ってきなさい。あなたには私があなたに持っている使命があるんです。今日一人一人神様は私たちに使命を与えられている。その使命がどんなに私が失敗をしたとしても、してきたとしても、神様は私たちを受け入れてくださるお方である。今日私たちはこの礼拝に毎週集っていますが、ただ一人で来て一人でそっと帰るんじゃなくて、どうぞ楽しむ前後の人々に、元気ですか、その声をかける運動、一声かけ運動、林先生は小さな親切運動を提唱しましたが、私たちは 元気ですかのこの言葉を互いにかけていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、尊いイエス・キリストの皆あがめ感謝します。復活の第三週のこの礼拝を迎えて、神様、あのガリラヤ湖という歴史的な湖において弟子たちは主によって召されました。そしてまた彼の再献身もまたガリラヤ湖であったことを思いますときに、私たちがどんなにつまずき倒れ失敗しても主は私たちを迎えてくださる主であること、神様、どうぞあなたの深い大きな愛に私が包まれて歩むことができるように、私たちの心をどうぞイエス様の心のように大きな愛の心にしてください。キリストの愛に根ざし、そこから成長していくことができるような、そういう人生としてくださるように、私たちの考えるような小さな愛の形ではなくて、世界をも飲み込むことのできるような、そのイエス様の愛に囲まれますように、神様、私たちを導いてください。そして私たちは弱い者であることを、つまずき失敗する者であることを認め、その上に勝つ主はそういうものの上になお私たちを大きく迎え入れ許してくださる主であることを覚え、主よ、今週もそのような歩みをなすことができるように導いてください。主の豊かな恵みと祝福に委ね、皆によって祈ります。アーメン。はい、じゃあ3